はい、どうもこんにちは。おしゃれな年上彼氏と遠距離恋愛中の上京したての新入社員系 YouTuber 蒼貴と、
もうすぐ現れる彼氏のために魅力が年々増し増しのアラサー系 VTuber 東京タライバゲイです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい、今回は僕の企画なんですけど、事前にフキ君に共有しておいてあるテーマです。
はい。はい、
それは、てんてんてん。前髪ゲイラジオ、最初に聞くならどのエピソードです。
はい。
パチパチパチパチパチパチ。これはですね、
はい、
もう100は超えたじゃないですか。
そうっすね。知らないうちにね。うん、
そう。で、一本一本、うん、まあ結構あったりとかして、長さがねあったりとかして、なんかずっと説明の回みたいのを撮って、トレーラーシーズンとは別になんかトレーラーみたいのがあるんですよ。なんか予告みたいな。
ああ、はいはいはい。
多分ジャンルが多分ポッドキャストにあって、
ああ、確かにあった気がする。
そう、それに設定するのを作りたいなと思ってたんで、
ああ、なるほど。
今回は、じゃあ、前髪ゲイラジオの、なんていうんだろう、ポッドキャスター、
うん、
自分たちのことなんて言えばいいんだろう、リスナーの反対、スピーカー、
うん、ポッドキャスターでいいんじゃないですか。あ、MC?
あ、MC だね。MC がおすすめする、
うん、
その、まあ、思い出を語りつつ、
うんうんうん、
どのエピソードをこう、100話やってきて、
うん、
心に残ってたりとか、
うん、
おすすめしたいかみたいな、
うん、
テーマで話したいと思います。
はい。
はい。なんで、
はい、
ここでおすすめされたのを初めて聞く方は聞いてもらえると面白いかもしれない、はい、
ですね、
はい、はい。
じゃあ
何個持ってきた。
ね、一応4つだけど、まあ大別すると3つかな。
意味わかんねんだけど、
大体まあまあまあ、うん、4つわかんない。
じゃあまずソキ君から1個、あ、じゃあ僕から1個、ソキ君1個っていう順番で1個ずつ出し合っていきますか。
はい、
じゃあ、かぶったらかぶったって教えてください。はい、僕が1個目におすすめしたいのは、シーズン1の、シャープ4、
うん。
みんなゲイについて悩んだことあるです。
あー、そこ。
嘘、違う、一緒じゃない。
違う。
かぶるだろ。
違う。いや、僕、今回の企画聞かされた時に、もう、絶対3つ揃って、うん、あ、一緒だったね、で終わると思ったんですけど、1個目から
違った。ね、
はい、
ゴッドタンの相方、
うんうん、
思い出エピソード一致、ゲームみたいな感じで一致すると思ってたの。
全然一致しない。
一致しない。え、僕でもこの回が一番、
はい、
前髪ゲイラジオの中で質が、はい、質というか、
はい、
ラジオである意味があったなとは。
あー、ちょっと待ってくださいね。これシーズン1のシャープ4でしょ。ほぼ2年半前なんですよね。で、僕、これ聞き返してない回なんで、マジで覚えてないっす、これ。ごめんなさい。
マジで神回だよ、これ。
あ、マジっすか。じゃあ僕も含めて聞き直します。
うん。なんかこれの面白いところは、はい、その、うん、まあ、ありきたりな話、うんうんに思えるんだけど、ラストの30分でどんでん返しがあって、
はい、そのあったっけ、そんなの。
あったんですよ。
はい、
え、ちょっとね、今ね、
うん、
概要にね、書いた言葉をちょっと見直すんですけど、うんうん、
はい、
ソキ君がね、言い放った名言があって、
わ、そんなこと言ってました、僕。
うん、のんけに戻れないって思いたいっていう。
あー、言ってた。
本音中の本音なんですよ、これ。
うん、そうっすね。本音ですね。
前髪ゲイラジオで、その、本音を話すっていう、割とコンセプトが僕の中ではあるんだけど。
う
ん、
あ、そう、僕の中でもあります。
ソキくんは、
うん、
その、自分の中にある、本音に気づいた瞬間だったの、これが。
あー、そうかな、そうかもしれない。
そう、流れとしてはなんか、うん、なんだろうな。まだその時、ちょっと、ソキくんの中で、内在するゲイフォービアみたいなのが残ってて、
うんうんうん、
なんか、バイの話になったのかな、わかんないけど、うんうんうん、その後のハッシュタグ会で、
うん、
ゲイは先天的なものか後天的なものかみたいな、
ありましたね。
撮ったんだけど、その、 のんけに戻れないって思いたいっていうのは、
うん、
まだストレートに戻れるって可能性があるっていう可能性を自分で潰したいっていう、
うんうん、そうですね、そうですね。
だけど対するタラレバは、
うん、
そのいや別にのんけに戻ってもよくないみたいな
、うん、
あなんでソキ君は自分でのんけに戻れないって思いたいんだろうみたいな、そのなんか自分の思ってることに改めてこう気づく瞬間っていう、
確かにな
んかその、まあ、若いゲイのすごいなんだろうな一瞬の瞬きというか、
はい
なんかそういうものを垣間見れたセレンディピティの瞬間だったんですよ
あ
なので僕がこれはもう色褪せない永遠の一番いい回だと思ってる、う
ん、マジっすか、聞いてみます、
うん、聞いてみて、はい、あの聞きづらいと思うけどね、はい、相当
昔なんでね、はい、
うん、深い回でしたねっていうのが僕のおすすめです。
はい、
はい、
僕はですねシーズン1、シャープ1、うん、前髪系ゲイは負け組、うん、徹底討論です
、うん、そうね、うん、僕もこれ入れようか迷った。
あー、マジでそうですか。
でもまあ3、僕には2個用意したんだけど、はい、3個だったらこれ入れてたから。
あー、マジですか、
うん、
いやこれはね、あのさ一番初めの回でまあまあ編集的にちょっと聞きづらいところはあるかもしれないんですけど、あの、うん、まあやっぱり僕たちのこうって基本的にこう本音プラス討論みたいなところが一番自分たち的にも話してて面白いし、聞き返して面白いなって思うところで、そこがこうなんだろう、第1回目にしてすごいちゃんと出てくれたというか、うん、すごい面白い回だったなっていうのはありますね。
なんか今よりも全然質高いよね、
う
ん、多分
そう今だからこの時は割とそう毎回テーマ決めて、あらかじめ1週間前とかにテーマ決めて、うん、もう議論形式のテーマを決めて、お互い理論武装して持ち寄ってきて、うん、それをバチバチに戦わせるみたいな、で2人とも全然意見違うから結構バチバチやるみたいな感じだったんで、なんかあのなんだろう、内容は結構濃い気はしますね、うん、
だね。なんかこう、うん、まあこれも原点にして頂点
ですね。そう、原点にして頂点的なところがやっぱりこの回聞いてて面白いんですよね、うん、
うん、
そうっすね。でまあやっぱりね、最初前髪系っていうあの僕たちがね番組名で掲げているもの、
うん、
まあそもそもこの番組を始めるきっかけになったちょっとマイノリティなところ、前髪系っていう、
そうね、
そこについて
なんかその
話したっていう感じですね。はい。
ですね。なんかこう多様性多様性言われてるのに、
うん、
ゲイの中でも、
うん、
そのガチムチと前髪系のなんかこう間でちょっとなんか差別意識みたいなのを感じたりとか、なんか自分たちはそれになんか迎合しなきゃいけないのかとか、
うん、
こう掘り下げていけるようなねテーマですよ。
そうですね。そうですね。
うん、
まあというところで一番最初ね。シーズンはシャープ1、おすすめです。
おすすめですね、確かに。じゃあ次、僕、
はい、
ちょっとこれやってて、
うん、
1個追加したんですけど、
はい、
今追加したのが、
はい、
前髪系ゲイを9種類に分類してみた。
あー、それ入れたか。あ
ー、シーズン1のシャープ8番、
うん、あー、はいはいはい、あれね
これはあ
れ、ね、うん、
リサーチをした
そうね、あのツイッターで前髪系のアカウントをひたすら見てこれは何系だよね何系だよねっていうのを2人でね、あのスプレッドシートに分けてやってましたね。
面白かったなっていうか、なんか一番凝ったなっていう印象があってっていう、まあそれだけなんですけど、この当時ね、ツイッターだけなんだけど、
うん、
そのサムネイルみたいなのを作ってて、ポッドキャスト用に。
そうですね。はい。9
種類の芸能人をモザイクかけて。
そうそうそうそうそう。最初もともと画像使ってたんだけど、さすがにちょっとね、うん、あれかなってことでモザイクにしてもらってね。
そうそう。向井 P とか。
向井 P とかね。
あの、うん、勝手にね、いろんな芸能人の画像切り抜いて使ってたりとかして、
うん、僕ちょっと今日この収録の前にその、うん、当時のスプレッドシートを見てたんですよ。見て、あのその9種類だっけに分類したそのツイッターのアカウントの URL がそのまま残ってたんで、
うん、
アクセスしてみたら、
え、見たい。
3分の2はもうなかったですよ、アカウント。
あの当時の、
そう、あの当時フォロワー何千人いる人たちを、で、まあだからいわゆる代表的な前髪系ゲイというか代表的なツイートルというかっていう人たちを集めたのに、うん、3分の2はもう、あ、このアカウントは今使われてませんみたいな、あと完全に別な人のアカウントになってたりとか、多分 ID が被ってるんでしょうけど、とかが、
マジかい。
そう、
やはり前髪系の賞味期限が短いっていうことが立証されちゃった。いや、
まあ賞味期限、その人がね、前髪系をやめたかどうか分かんないけど、まあ何かしらの事情で別のアカウントに移行したのか、うん、前髪系をやめたのか、まあちょっと分かんないですけど、あ、栄枯盛衰だなと思いましたね。はい、
やばいね、すごい、うん、時の流れ感じたわ。
はい、もう2年半ですからね。次はですね、まあ、ちょっと似たような系統で、2本まとめて紹介します。
はい。
シーズン1シャープ2、友達と恋人の分かれ道はと、シーズン3シャープ11、同性からのハグにドキドキ、これって恋ですか、フロム犬猫クラブさんです。
おー、はいはいはいはい。
これ多分結構タラヤマさんも覚えがあると思うんですけど、
うん、
まあ、まず最初シャープにはね、その友達と恋人ってどこで別れるんだろうみたいな、まあ、ゲイってね、結構、あ、まあ両方ともゲイ同士の友達もいるし、ゲイ同士の恋人もいるしっていうところで、まあ出会いアプリとかツイッターとかで会うと、なんかその選別というか、なんて言うんだろうね、はいはい、その切り替えみたいなところがよく議論になるんですけど、それをタラヤマさんとまあ議論した回で、
うん、
まあ見事に意見が割れて、そのシャープ2でね、シーズン1シャープ2で見事に意見が割れていることが分かって、うんうんうん、まあその後の回でもたびたびこういう友達と恋人のこの価値観みたいな違いを喋ったんですけど、
うんうんうん、
その中でもそれがまた2年後もう一回その同じよう、あ、その2年後また同じようにその友達恋人の議論をした回がシーズン3のシャープ11ですね。
すごい、
うん、
このテーマってさ、なんかさ、恋愛の話をすると、
うん、
だいたいここに行き着かない、
うん、だいたいここに行き着く、うん、
結局それって好きなのみたいな話とかが、
うん、
結局その友達とかと話してでも、
うん、
ここにたどり着いてしまうんだよね。
あ、そもそも友達として見てるのか恋人として見てるのか、そのグラデーションなのか。タライバさんはグラデーション否定派ですけど、否定派というかなんかパキッて分かれる派ですけど、
う
ん、うん、そうなんですよね。
え、このシーズン1の2からシーズン3の11で変化はあったんですか？
うん、あ、僕はその自分の価値観自体には変化はないんですけど、その価値観、うん、自分の価値観への気づきに変化はあったと思いますね。
あ、
そのシーズン1のシャープ2では、友達から恋人にこうだんだんグラデーションしていくとか、友達から恋人に行くこともあるみたいな話をしたんですけど、
うんうん
うん、まあそれ、ま、それその後のタラヤマさんとの話とか、まあ、シーズン3のシャープ11の話とかも話してるうちに気づいたのは、友達カッコカリフォルダみたいな恋人に行く可能性のある友達と、
はいはいはい、
まあ、完全に友達っていう、そこは確かに分かれてる気はしてますね。
あ、そうね、その、うん、表面上どう言うかみたいな部分もあったってことだよね。
そうですね、うん、そうだね、一応友達として会ってるけど、だけど気持ちとしては恋人に行く可能性もあるっていうモチベーションだったりするのを、僕は友達と呼ぶけど、うん、タラレバさんはそれは恋人と呼ぶみたいな、その言い方の違いというか、うんうん、友達と恋人っていう定義の違いみたいなところも浮き彫りになった回でしたね、この2つはね。
結局それもさ、
うん、
そうなのよ。なんかこう、いろんな恋の話とか聞いてても、
うん、
なんかそのやっぱさ、浮気の定義も人によって違うし、
うんうん、
友達恋人の定義も人によって全然違うから、そこをどう合わせていくかっていうのが、なんかこう、恋の話をする上でさ、
うんうんうん、
なんか前提として大事なことっていうの気づいたね、僕も。
そうっすね。
うん、あなたの恋人の定義はどっからですかみたいな。ややこしいやつなんだけど。
うん、でもそこの価値観 ね、合わせとかないと。合わせるというか、相手の価値観を 最低限知っとかないと、話が全然噛み合わなかったりしますからね。
ね、うん、もうこう、議論とか、話し合いとかをする上でも大事なことっていうのはこう前髪ゲイラジオに教わりました。
はい。
でここでですね、一旦、はい、残り1個だよね、うん、
はい、残り1個です。
ここで一旦僕ちょっと挟みたいのがあって、
はい、
アンカーのダッシュボードをちょっといろいろいじくってたら、
はいはい、
エピソードの再生数ランキングができたので、
はいはい、ね、
これをちょっとお伝えしたいと思います。
はい、
まあ、これ10個かな、1位から10個、うん、あって、気になるのあったらそれについて話しましょう。
はい。
1位がですね、シャープ、うん、シーズン1、シャープ1の前髪ゲーム負け組、徹底討論。
はい。
まあ、やっぱ一番最初にやった、なんか最初から聞く人がいるから。
多いからね、そう。だから、だいたいシーズン1、シャープ1がみんな再生数多いらしいんですよね。
そう、ね、これが1位でした。うん、で、2位が、番外続編、6日後デートレポ、ひもてゲーの悶絶語彙心、Where is my love です。
ちょっと待ってください。もうサブタイトルとか含めて長すぎて
長すぎるわ。で3位がシャープ14、これシーズン2かな。
はい、
あの、うん、コンプレックスをすべて吐き出す。
ああ、え、それ3位なんすか。
え、これ結構ね、うん、おもろいよね。
これは確かにおもろい回。
ちょっとこれ後で話そっか、じゃあ。
はい、OK です。
はい。で、4位が、お便り4、ハッシュタグ9、アメリカに前髪系はいるか、フロムデブタカシさん、はい。ハッシュタグ回ですね。
はいはい。
なんでこれ、まあいいや。その次、シャープ4、ちょっとシーズンはもうわかんないですけど、あ、これシーズン1だ。みんなゲイについて悩んだことある？
あ、はい。これさっき
食べた。あ、僕が最初におすすめしたやつですね。はい、で、その次が、これは7位、あ、7位、あ、違う、6、7位ですね。シャープ31、異性愛者の高一です。先日、俺、男の子好きだわ、と親友に言われました。from かさ、からすみさん、りのさん。
はい。
うん、これ、あの、タイトルがすごいキャッチーですね。8位が、番外編、3年ぶりに恋心、ひもてゲイがキスされた。
はい。
で、第9位が、ゲスト会、セクマイサークルに入部してみた。こじらせの正体が明らかに、フィーチャリングリンタくん。
はい、
はい、でラストが10、ラスト10位、ハッシュタグ回3、同性は先天的後天的どっち。
ああ、これね。
てかさ、うん、今気づいたけどさ、普通10位から1位まで読むな。
普通そうね。
1位から読んでたな、ミスター。
まあ、今、なるほどね。なんだっけ、途中言いたいやつが、
コンプレックスを
恐れた。コンプレックス回ね、コンプレックス回ね。なんかね、企画がいいですよね。
よかったね、これ、うん。
自分たちで言って、あれだけど、本当に、あれ言ったことで、結構軽くなりましたもん。コンプレックスがというか、ね、心がというか、
うん。僕はそんなでもないんですけど。
マジですか、僕、マジと、マジどうでもいい、なんかコンプレックスばっかり、今思えばね、言ってて。
どんなの言ってたっけ。
字が汚いだの。
本当どうでもいいよね、字が汚い。
あの、なんだ。太りやすい体質だの。
いや、何かさ、だから陰キャってさ、うん、自分の問題をさ、過大評価してんだよ。本当にどうでもいいさ、問題をさ、さもなんか世界がひっくり返るかのようにさ、言うからさ。
そこまで言ってないですけどね、僕は。まあまあまあ。
でもなんかこの回は、その、当時、まだやってた、崖の上のゲイっていうラジオが、なんかオマージュみたいな感じで。
ああ、してくれましたね。あれ嬉しかったですね。嬉しかったですね。
認めてもらえたような
気
がして嬉しかったです。僕なんて言ってたかな、頭が悪いとか言ってたな。
ああ、言ってましたね。僕ゲイもコンプレックスって言ってましたね。
うん、すごいよね。 もうゲイに向けたラジオやってるのにゲイのコンプレックスですって言い切っちゃうっていうね、う
ん、まあ、本音で言うんで、
うんうん、
まだ
でもゲイフォビアも何もかも隠さないのがいいとこですね、
うん、はい。
であとね、ちょっと話したいのが、うん、タイトルが結構キャッチーなのが選ばれてるなと思って、そうっすね、なんかアメリカに前髪系はいるのかとか自分が喋ったけどあんまり覚えてなくて、うん、ちょっと聞きたいなと思いました、
ね、うん、僕も全く覚えてないです
であと僕リンタ君のそのセクマイサークルに入部してみた、うん、こじらせの正体が明らかには自分のセクシャリティみたいなもの
を、うん、あ、確かに
結構ね僕の人生に割と大きな影響を与えていて、
うん、
なんかそれから結構心が楽になりました。
うん、なんかあれも一個の気づきの瞬間というか、
うん、
そんな感じしますよね。
そう、本当に。
アロマンティック？
デミセクシャルかな。
デミセクシャルか。そう、うん。
うん。あんまり、なんだろう、うん、好きにならないと性欲とかが湧かなかったりとか、
うん、
純粋なゲイっていうよりも、なんかちょっと半分ぐらいデミセクシャル、ゲイ寄りのデミセクシャルっていうので、
うん
うん、ちょっとしっくりきたっていう感じですね。
うんうん、
はい、って感じでしたね、再生数ランキングは、はい、ということで続きを、
続き
僕ですかね、
誰さんですかね。
僕はねこの再生数ランキングに入ってたんですけど、
はい、
もう自分のですね、はい、あの番外編3年ぶりに恋心ひもてゲイがキスされたが、
はいはい、
最後に、
あ、これ僕も入れました、これ、
あ、入れた、嘘、
入れました、入れました、
最後一致したこれ。
最後一致しましたね。いや、これはね、うん、入れるよねっていう。
こんなに生々しく話してる、
そう、うん、
レイの初リアルから、知っていくまで、
うん、
聞けないからね、他じゃ。
いや、マジ、マジでそうですね。
もうラジオのネタにすると思ってさ、逐一、こう、自分の感情をさ、
うん、そうですね。
自分で自分を見て話しましたね。
そう、3、4回ぐらいありますよね、合計ね。この N くんシリーズ。
ね、
うん。あるので。
これね、リスナーの方がですね、
うん、
ちょっとこれ、まだ聞いてない方のために言わないんですけど、リスナーの方が、なんと、
うん、
まあ、タラレバのその恋愛関係に関わってきてしまうという、
ほ？
続編もありますから。
ああ。え、それって配信したやつですか？
配信した、配信した。
ああ、あれです、あれですね。はいはい
はい。はい
はい。
びっくりしたりしたり。なんかこれすごいのが、ツイッターで、なんかこれ、もう新時代のコンテンツだわ、みたいな。なんか忘れちゃったけど、すごい、言われてたよね。
うん、ね、確かにね。タラヤバさんって、そういうのが、もともとブログでそういうこと書いてたじゃないですか。
うん。
あのずっとこじらせて恋愛、久しぶりに恋愛した話とか、久しぶりに、
うん、
片思いしたりね、そうかとかね、発展場行ったりとかね、そういう話をしてて、ね、それを音声で生々しく、なんかすごいリアルタイムでね、今週デートしましたみたいな、うん、デートしてきましたみたいな、
うん、キスされました
ってみたいな、そう、で来週また行ってきますみたいな、
テンションのね上がり下がりもやばいからね、
うん、そうね、すごいなんかドキュメンタリーみたいで、うん、面白かったですね。
いやでもこれ最後、ごめんどうぞ。
なんかやっぱそういうのがあると強いっすよね。なんかタレワさんも現在進行形でいろいろやってるじゃないですか、そういうリアルだったりとか、
うん、
まあ、なんか発展場行ったりとか、
うん、
僕はもうそういういわゆるゲイ活っていうんですか、
うん、
そういうものはもう落ち着いちゃってるので。
でも彼氏との、
あ、
浮き沈みはリアルでいいと思うけど、僕だったら多分すると思う。
浮き沈みね、浮き沈み、
こういうとこが嫌だとか、
あ、
言っちゃうと思うな、僕が付き合ったとしたらね。
マジっすか、
うん、
いや現状そういうことはないですけど。
ないことある、
うん、ね、
人間同士の、
あの、嫌だってことは本当にないかな。
マジで、
うん、
そんなことあんの？
元彼の悪口いくらでも出てくるんですけど、今の付き合ってる人はマジで嫌なことはないけど、うん、なんだろうな、まあまあ話したいことは、ここのねラジオで話したいことはあるっちゃあるけど、
うん、
万が一にも彼氏が聞いてたらってことを考えると話せないんですよね。
リアルだなそれは。
そう、
それはリアル、
うん、そんなにこう何あの絶対に聞かれちゃまずいようなことはしてないし、うん、そういうことはだったら余計話さないんですけど、まあでも、うん、なんだろうな、それを主題にしたこととかって、まあ、なんか話しづらいよねっていう。
そうだね、
うん、
言うて顔バレるからね、
う
ん、そういう人の場
合、まあ、でも
僕だったらまあ別にバレないから言っても
あれ、うんね、まあでも今はそのまあいろいろあって YouTube は閉じてて、そっからのバレる経路が断たれたから、うん、だいぶ大丈夫だと思うんですけどね、うん、
ポッドキャストでバレることはまあなさそうだよね、まあ、
で相手 Twitter もやってないんで、前やってたんですけど、うん、もうやめたんで、まあ、Twitter だとなんかねリツイートで回ってきたりとかするじゃないですか、
うんうん、
なんか誰かの感想ツイートとかね、でそこその経緯でバレたりするとあれかなとか思ったんですけど、それもなくなったんで、まあ言ってもいいのかな、でもな聞いてる可能性もゼロではないみたいなというところでちょっとはい、
うんですね、
なかなか話せないなってところですね、はい、
まあ赤裸々な話はまあ、うん、大丈夫、僕が担当するから、
はい、これからも楽しみにしてるんですけど、
そう、ご期待ということで、まあ最後に同じエピソードを選んだというのが良かったですね、
良、
うんうん、
かったですね、
でまあ僕たちが選ぶのはこのエピソードなんですけど、
うん、
もしよかったらこうリスナーの方が聞いてる方々は、
はい、
なんかこれが印象に残ってるみたいなのがあったら、
うん、
なんかお便りで、
はい、
ちょっと何通かあったら紹介したいなと思ってますので、
ハッシュタグでもいいので
聞いてみたいですね、
教えてほしいですね、
ということで最後にまとめますと、
うん、
僕がおすすめするのがシーズン1のシャープ4みんなゲイについて悩んだことあると、シーズン1のシャープ8、前髪系ゲイを9種類に分類してみた、最後が番外編の3年ぶりに恋心ひもてゲイがキスされたです、
はい、で僕が、はい、シーズン1シャープ1前髪系ゲイは負け組徹底討論、それとシーズン1のシャープ2、友達と恋人の分かれ道は、それとシーズン3シャープ11同性からのハグにドキドキこれって恋ですか from 犬猫クラブさん、で最後がシーズン2番外編3年ぶりに恋心ひもてゲイがキスされたです、
おー、ということでね、
はい、
まあこの中から聞いてもいいし、
うん、
なんだろう再生数高いのから聞いてもいいですし、
うん、まああとあれですね、なんか割とうちらタイトルは分かりやすくつけようみたいなのは心がけてて、うん、あまり抽象的にならないようにそこもまた面白さはあるじゃないですか、その抽象的な方がなんだろうって聞きに行きたくなるっていうタイプのタイトルの付け方をするポッドキャストもあると思うんですけど、うちら的にはまあ中身がちゃんと分かるようにするみたいな、
そう感心するよ今見たらこれあの簡潔にねタイトルで全部まとまってるから、
うん、のであ
の気になるやつを聞くっていうのはすごいいいと思いますね、はい、はい、
またねこの昔の回を超えるような面白い回を、
そうだね、シーズン1に集中してるもんね
そうなんですよ、ね、まあ思い出が強いしね、やっぱ最初なんで話したいこといっぱいあって、うん、言いたいことがいっぱいあったんで、まあ面白くなるのはそうなんですけど、
そうなんですよね、うん、基本的な、うん、なんかもう土台の部分の話がやっぱ多いから、
そうですね、そう
後半はなんていうかこの応用編みたいな、
そうそうそういうその土台の価値観の違いとかお互いがどういうことを思ってるかっていうのをベースに、具体的なあの身の回りの事象についてこう思ったんだけどどうすかね、うん、みたいな話をしていく、まあ、あとはそれと一緒に時の流れでこうライフステージが変わったりとか価値観が変わったりとかっていうのを徐々にこう変化していく2人が楽しめるスルメイカ的なコンテンツになってるといいなと思ってます、
いや本当にその通りだと思うし、僕とソキ君って加えて初めて会って多分2、3回目ぐらい、
うん、そうですね
からラジオやってるから、ラジオを通して相手のことを知っていって仲良くなっていくみたいな、
うんうんうん、
そういう過程もあるんだよね、だから
そうですね、
ラジオを通してなんかこう2人が仲良くなっていくっていうのも、
うん、
だんだんとこう分かってくる
といいですね、
あ、旅行行くようになったんだみたいな
確かに
確かに、
ね、
すごい そんな感じです。はい、ということでぜひこれから聞く人はちょっと参考に聞いていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。前髪系ゲイブロガーの BL のリアルではテーマ、質問、感想、恋愛たらればエピソード、通話で相談、通話で一緒におしゃべりを募集しております。概要欄のフォームまたはハッシュタグ前髪ゲイラジオでツイートをお願いします。ツイッターはmaegamigay です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。